構造科学12回目のお話をしていきます。今日で、一通り、構造解析の話まで終わります。次回に、粉末 X 線構造解析の話をして、この構造科学の話が一区切りということになります。では2枚目です。前回の復習からやっていこうと思います。前回は空間群の判定について述べました。まず述べたのは、解説データの対称性というのは対称子が加わるということから、空間群、結晶の空間群よりは高い対称性になってしまう。これをラウェイ群と呼ぶのでした。したがって解説データの対称性だけからは空間群は決められないということを述べました。じゃあどうするかということで、消滅則というものを学びました。ある規則に従って、解説点が出ないという場合があるということでした。これを利用して空間群の判定がある程度できる。で、最終的には今回やる構造決定をしながら空間群も決めるんだというふうに述べました。では3枚目です。今日は位相決定の方法について理解していきましょう。まず位相問題というのは何だったかということを思い出して、その主要な方法である直接法及びパターソン法について学びます。4枚目、これは復習ですが X 線結晶構造解析の手順について書いてあります。今日は赤字で書いてある位相決定について述べていきます。5枚目です。では、じゃあ位相問題を解くわけですけれども、位相問題とは何だったかということを思い出しましょう。F の HKL っていうのは、これは何でしたっけ？構造因子でしたね。構造因子っていうのは複素数です。そして構造因子っていうのは、単位法の中の電子密度の空間分布、これの風鈴変換ですから全く同じ情報を持っている。したがって複素数である F の HKL が全部分かれば、これは電子密度がもう分かる、電子密度の空間分布が分かるということだから、これは構造が解けたということになるわけです。で、この複素数である FHKL をその2行目の式のように FHKL の大きさ実数×E の iΦ 乗位相の項、こういうふうな掛け算で書いたとき、この X 線散乱の強度、実験で求まる強度、これはその F の HKL の大きさの2乗なので、大きさしかわからない。で、そこで、それでは困るということで、その位相 Φ を求める問題、これを位相問題と呼ぶのでした。で、こうすれば求まるというような公式は現在も得られていないということを申し上げました。で、次6枚目です。位相決定をしなければなりません。そうしなければ構造が決まらないので、位相をなんとか求めるんです。公式がなくても、求めていく。そのアプローチとして直接法とパターソン法というのを学んでいきます。で、これらについては、直接法については結晶構造に関する予備知識がなくても、数学的にゴリゴリゴリっとやって計算することができる。パターソン法っていうのは、個別いろんな方法がありまして、原子番号の大きな原子が少数含まれる場合に有効です。で、基本的にこれらは、先ほども言いましたが、公式のようにバシッと超えれば求まるというものではありません。じゃあどういうふうになったらこれが解けたということになるか、答えが出たということになるかというと、この得られた構造因子、複素数である構造因子、これを使って計算をしてですね、それで構造がちゃんと出ると。逆にその構造から解説パターンが計算できる、そういうことができれば、これ構造が解けたということです。したがってこのポリシーとして、計算が合えば OK というのが基本的な考え方です。で、7枚目です。直接法について、 述べていきますが、まあ、いろいろプロセスがあります。この中で一番大事なのはですね、この赤字で書いてあるところです。初期値としてなんか適当な数字を位相に与えるわけですけれども、与えるんです。でその初期値、適当に与えた初期値からある関係式を使って芋づる式に全部の解説線の位相を計算します。そういうことが可能なんですね。それを今から述べていきますが、そういうことをすると、一通り全部の解説線の計算、位相が計算できる。でそれは最初が初期値が適当なので、実は合わないわけですね。計算が合わない。だけれどもそこにさらに、繰り返し繰り返し計算することで、位相をだんだん収束させていく、そういう技です。では8枚目です。そこで重要になるのは、ある解説点とある解説点の位相がそれぞれどういう関係にあるかということです。でこれを位相関係式といいまして、一番重要なのがセイヤーの式です。赤枠の中に囲ったのがセイヤーの式です。FK っていうのが構造因子。K' は K と異なる産卵ベクトルになります。で、F が原子産卵因子で、G はその原子が持つ電子密度の2乗を産卵因子とするような数ということになります。で、V っていうのは単位法の体積です。でこれらは実は重要じゃなくて、 FVG というのはただの数であるというのがポイントです。でこの赤枠で囲ったセイヤーの式の導出については、今日の資料の最後の方につけておこうと思います。まずはこれを認めた上でお話を進めていきましょう。で、このセイヤーの式、赤枠の式を認めた上で、ある K' に対してこの FK、FK-K' の絶対値、これが非常に大きければですね、これは本当は赤枠の中の式は和を取ることになってますが、その和の中の1個だけすごくでかいということになれば、他のやつはまあいいじゃないかというふうに考えて和を取ってしまいます。これをほぼ等しいというふうに禁止します。その時に、さっきの FK の複素数の式を思い出しますと、これは FK がその大きさ ×E の α 以上で、 FK'K-K' も E の α 以上のように書くことができますから、この φ 同士の関係としてこの黒枠で囲ったような関係式が出てきます。よくわからない人はぜひ式に書いてこれを追ってみてください。で9枚目です。この結論だけ書きます。黒枠がでっかくなってます。こちらが重要です。 φk は近似ですけれども、およそ φk' と φk-k' の和に近いんだということです。でこれは k' とK-K' という2つの産卵ベクトルがあったときに、その和が K ですよね。その和の産卵ベクトルに対応する位相というのは、その位相同士の足し算に近いんじゃないかということを表しています。つまり、2つの位相が分かっていれば、その和の場所、和の産卵ベクトルの場所の位相っていうのはだいたいこのぐらいということが計算できるわけです。これが芋づるの意味です。右側の2つの位相を仮定してしまえば、左側の位相が計算できる。というわけで、ここから今仮定しなかった解説点の位相っていうのを計算していくわけです。ただしそこに書いてありますけれども、これは近似式ですので、これバッチリ合うわけではない。というわけで、これだけでは完全ではありません。もう一つ重要なのが10枚目にあります、タンジェント式っていうやつです。で、この中身については、この次のスライドから少し述べますけれども、これも同様に、左側に タンジェントのファイ K がありまして、右側は K' および K-K' の関数になっている。というわけで、2つの点からファイの K というのが計算できるということになります。これが芋づるのその2ということになります。11枚目です。10枚目のタンジェント式の中にあった E というのは幾何化構造因子と呼ばれる量です。この幾何化構造因子というのは黒枠の中にありますが、その平均値、値の平均値が1になるように定めた構造因子です。それから温度因子が0の極限を表しています。原子を静止した点とした時の構造因子で、式としてはその下に書いてある式で定義されます。統計重率というのは消滅則で現れないようなやつが公平に考慮されるように書けるファクターになります。原子が静止した点である時の構造因子というのをどうやって求めていくかについて次に述べます。12枚目です。尺度因子と温度因子について述べます。構造因子っていうのは実測値ですから、これはその CCD の感度とかですね、あるいは感光板の感度とかそういうものによって、影響されます。で、これが本来の理論的な構造因子とは、比例関係にあると考えられますから、この比例定数を置きまして、C、尺度因子と言います。で、その上でこの尺度因子で割ってやれば実測値になりますから、この実測値っていうのは温度因子を掛け算して、この下のような式になります。この U のことを等方性温度因子と呼ぶことは前に述べました。次、13枚目です。で、この式をですね、ぐりぐりといじっていきます。13枚目の上の式っていうのは、実測値、構造因子の大きさの2乗を計算したものです。そうすると、2行目の式のようなのが出てきます。で、それをさらに変形してやれば、この値、左辺の値っていうのは、ログの C2 乗、マイナスログの C2 乗引く 16π2乗U、ラムダ2乗分の π2 乗シータということで、ラムダ2乗分の π2 乗シータ、これは実験で求めることができる値ですから、これに対して左辺の値をプロットしてやります。そうすると、直線になるはずであるということで、この直線の傾き及び切片を求めることで、尺度因子と温度因子を求めます。このプロットのことをウィルソンプロットと言います。で、14枚目です。こんな風にして実験から F の K というのをしっかりと求めることができますから、ここから幾何化構造因子というのを求めることができます。で、15枚目。実はこの幾何化構造因子というのを求めるだけで結構いいことがわかります。それは結晶に対称心があるかどうかということがわかります。この E、幾何化構造因子の値自体がどういうふうになっているか。E の2乗の平均値というのはこれは1になります。定義からそうなりますが、E の大きさの平均値や、2乗引く1の平均値、それらが対称心のあるなしによって若干異なる値を取るということが分かっているので、ここから結晶に対称心があるかどうかということが分かります。16枚目です。じゃあ、このさっきのタンジェント式っていうのはどうやって出てきたかということについて述べたいと思います。で、幾何化構造因子についてもこれは幾何化しただけですので、さっきのセイヤーの式っていうのが成り立ちます。さっき数、どうでもいいじゃんって言ってた数のところはラージ A で書いてあります。で、この一番上の式の実部と虚部を取ってやりますと、この下のようになります。で、それの比を取ってやれば、一番下の黒枠で囲ったようなタンジェント式というのが出てきます。17枚目です。ここでは芋づるをどうやって使っていくのかということについて述べていきます。 で、すでに述べたように芋づるというのは2つありまして、セイヤーの式から求まる位相の和が、もう一つの点の位相になるやつと、タンジェント式、どちらも K'K'K' の位相、あるいは幾何学構造因子から、ファイの K 位相を計算することができる、そういう式になっています。で、そこで18枚目を見ていきます。で、どうやって使っていくかということですけれども、まずは原点を決めます。8と決めてしまいます。それに加えて、数十個から数百個の点に位相の初期値を適当に与えてしまいます。そうするとその他にもたくさん解説点があります。で、さっきの芋づるの式を使って初期値を与えなかった点の解説点の位相を計算してあります。そして、その初期値がなかった解説点、計算で決めた解説点の位相から、最初に初期値として与えた解説点の位相を決めてやります。これを繰り返しやっていきます。なぜなら最初適当ですので、そこから芋づるで計算した値とそこから返ってきた値というのは異なってしまうわけですね。ところがそれを繰り返しやっていくと、だんだん本物に近くなるかもしれない。絶対になるとは言えないんですけども、近くなるかもしれない。そういうのを利用して、計算をしていきます。その上で、19枚目、たくさんの位相初期値から、収束したφ k および ek というのを求めていくことができます。で、もし収束したならば、これを実験値と比較します。で、その ek から、実験値を計算して、実験の解説パターンを計算して、ぴったり合うのかということを考えていきます。で、これが合えばこれが答えであるというふうに考えるわけです。で、さらに確認として、その ek を風量変換して原子の位置がぴったり出てくるのか、なんか分子の構造みたいなものが出てくるのかということを確認します。で、それで出てくれば、これは計算が OK、 構造が解けたというふうに考えます。これが直接法という計算法の考え方です。20枚目に原点の指定についてコメントをしておきます。これ P1 バーという対象心だけを持つ空間群を表していますけれども、このどこの場所をとってもいいわけですね。単位法の取り方というのは、一定ではなかった、唯一ではなかった、赤でも青でも緑でも良いわけです。もっと言えば、その中途半端なところにあっても良いということになります。ただし、これは格子点の位置に対象心を置くことによって、構造因子が実数になってくれるので、普通は格子点の上に対象心を取るということになります。ただし、どこを出発点にするか、原点の位置という人には任意性があるということです。では、パターソン法については次の音声ファイルで述べたいと思います。